こんにちは、あぞらです。
こんにちは、森氏です。
このラジオは細胞図式の読者が集まって、細胞図式をもっと面白くしようとさまざまな活動をしている細胞図式第二編集部メンバーがお届けするラジオです。
今回は、大阪からですね、赤松さん、通称門左衛門さんがラジオ収録に参加してくれています。どうぞ。
硬い即興でも硬い。い
や、ね、ちょっと大変です。台本読んでしま
う。ゴリゴリの台本読んでましたよ。
いや、森さんが一番台本読んでる感じ。ラジオ説明はちゃんとしなきゃいけないから。
第二編集部の赤松です。大阪から今日は細胞図本社まで、来て録音してます。そうか、僕でも実際ちゃんと出るのって初めて、ラジオ自体は初めてになんねったっけ。
違いますよ、
前あれね、リモートで一回
やらせてもらって、LT の話を、
あ、そうや、LT の話、はい、
ボディカミートアップの話をしてもらって、実際にリアルで収録参加してもらうの
は
初めてです。
そうですよね、はい、はい、去年の8月から第二編集部に、参加させていただいてまして、はい、これ結構どこでも言ってるんですけど、あの藤村編集長の中学校の同級生で、もうほぼコネで入ったという。
部活部ですからね。
そう、バスケ部で、ね、はい、コネで第二編集部に入りました、赤松です。はい、よろしくお願いします。
じゃあ今回はこの3人でお送りしていきます。よろしくお願いします。
今回はですね、赤松さん、通称門左衛門さんが細胞図式の記事書いてくださいましたんで、はい、その時のエピソード、まあ、裏話中心にお話できたらなと思います。
はい、まずこの記事っていうのは、執筆文字ご自分でされたんですよね。
はい、もう絶対やりたかったというか、なんか自分でなんかこう届けたい記事っていうのが何なのかはこう結構モヤモヤしてたんですけど、はい、まあ、絶対やるんだったら企画からもライティングも、もともとライターやってたっていうのもあるので、で、まあ、それを本当にこう突き詰めて、はい、できた記事ですね。
でこの記事が、まあ、コミュニティの学びっていうことになると思うんですけど、まあ、これもうちょっと聞いていこうと思ったら、まず赤松さんのその経歴、
あ、はい、
今の仕事から、まあ、その直前でもいいんですけど、簡単な経歴も教えてもらった方が
深掘
りしやすいかなと。
そうですね、まず最初に19歳の時から、編集プロダクションっていうところで雑誌のライターをしてたのがキャリアのまずスタートになります。はい、で、その、ま、街の情報とかを、ま、取材していく、ま、お店とか取材していくんですけど、やっぱそういうお店がすごい好きになって、ま、そのまま飲食業に入るんですけど、その飲食業もどちらかというとデザインとかライティングとかもできるし、まあ、企画とかもやりたいっていう思いで、はい、うん、まあ、並行しても飲食も頑張るみたいな、はい、まあ、6年ぐらい続けて、はい、で、まあ、その後その流れで印刷会社のそのマーケティングの部署に、はい、まあ、入って今に至るっていう流れになりますね。なのでもともと書くのとか読むのとかやっぱすごく好きですし、はい、やっぱ人がすごい好きっていうところで、はい、この企画にもつながったっていうのはもう結果論ではあるんですけど、はい、やっぱそういうのは経歴としてはずっとやっぱりありましたね。いつかやっぱり書きたいみたいなのはあったし、はい、今はもう会社ではなかなかそういう書くっていうのはないので、
あ、そうですね、
やっぱりそれはすごくありましたね。
その書きたいっていうのがあって、今回はその前田デザインスっていう、まあ、コミュニティだったんですけど、
はい、
ここは何でしょう、入ったきっかけみたいなのって、まあ、改めて。
ああ、そうですね、前田デザインスは任天堂、元任天堂の前田さんという方が室長で、はい、ざっくり言えば、まあ、デザイナーさんとかのため、デザイナーストレスの発散をするためのコミュニティ、オンラインサロンになるんですけれども、はいはい、僕はその前田さんが実は一番最初ではなくて、はい、運営チームで、まあ、ライターをやってらっしゃる浜田彩さんという方がいらっしゃるんですけれども、はいはい、その方に一番最初に会って、はい、で前田デザイン室を知ったっていうのがまず初めてだったんですね。でその後実際に浜田さんの後に前田さんにも会って、はい、面白いっ って思って入ったっていうきっかけでしたね、うん、特にその何々をしようみたいなのは最初なくて、このコミュニティすげえ興味あるって思って、うんまあ、とりあえず飛び込んでみたらどうですかみたいな感じで空気感だったんで去年、それが去年の5月にまあ飛び込みましたね、うんうん、でもまあそれはそのサイボーズ式第二編集部もそうですけれども、前田デザイン室の方は本当にいろんなプロジェクトやらせていただいてまして、うんまあ、そういうのもできるという意味では、まあ、すごいこう、自分の去年がいろいろ変わったきっかけになったところもありましたね。だそういうきっかけがあって、まあ、今も続けているっていう背景にはなりますね、
はいうん、なんか外から見ててもすごい前田デザイン室盛り上がってる感があって、今何人ぐらいなんですか。
あ、今が150人、はい、
すごいいろんなプロジェクトが
盛り上がってる。そうですか、もうやっぱ盛り上がってるように見えるんですね。
なんかね、ツイッターとか、ねはいはい、SNS 見てても、はい、活動がやっぱあったりするし、
そうですね、特に今この2019年の、はい、3月かはもう多分過去最大にプロジェクトは多分動いては確かにいるんですけど、はい、あんまり自分たち自覚は多分知ってよくこんな話するんですけど、あんま自覚してないんですよね。なんか気づいたら、あ、こんだけやってるよね、はい、でやりすぎてるからちょっとパンクしてるよねみたいなのをつい一昨日ぐらいになんかメンバーの人とわーって喋ってましたけど、
結構アウトプットコミュニティでまあいろんな活動されてると思うんですけど、はい、アウトプットすごいされてるイメージがあって、
あ、それはそうですよね、う
ん、サイボーズ式のね記事、
はい、
まあありましたけど、前本っていう、
そうですね、雑誌ありましたね、うん、だからその前田デザイン室の僕すごいこう一緒にというかいろんなプロジェクトやらせていただいててすごい嬉しいなって思うのが、はい、その前田デザイン室としてあんまり発信してなくて、はい、ツイッターとかもよく見るとその個人のツイートを公式がリツイートしてくれてるんですよ。だから公式が発表してるんじゃなくて、はい、ちゃんとそのクリエイターさん、まあちょっと語弊はあるんですけど、クリエイターさんって結構シャイな方が多くて、これ僕が作りましたよってあんま発信しないって言ったら変ですけど、
はい、
そういうのは
企画だみたいな、
そうそうそう、でも前田さんはそういうのは全然発信していったらいいのにっていうことが結構あるので、その公式がどうこうとか前田デザイン室がどうこうっていうよりも結構こう弧を立ててくれるっていうのがすごいいい環境なんですよね、
はい、今回このその前田デザイン室に去年入って多分いろいろ動き出して、はい、多分、まあ、周囲の環境というか変わってきたと思うんですけど、うんうんうんうん、そこからまあ裁縫式第二編集部に入るって、
うんうん、
今5月だから
その3ヶ月後ぐらいですね、
3ヶ月後ぐらいに関西での裁縫式ミートアップ、うん
はい、
それが多分一つの大きなきっかけだと思うんですけど、
そうですね、
第二編集部に入るに決意した理由みたいなのってあるんですか。
あまずそのコミュニティ自体とかオンラインサロン自体には、はい、なんかその当時もそうだったんですけど、やっぱものすごい興味がやっぱりすごい広がってきた時期だったので、うんはい、で絶対に入りたかったのがもうそこのサイボーズ式第二編集部だったんですね。前田デザイン室は後で、まあ、何個かあったんですけど、はい、絶対参加できるとすれば、まあ、したいと思うとすれば、まあ、挿し木、まあ、それは何でかっていうと、まあ中学校の同級生の藤村くんが、まあ、入ってるのもあるんですけど、やっぱサイボーズ式がすごい好きだったっていうのがあったの で、
はい、
でもうだからその時から記事は書きたいっていうのがあったんですよ実は。だからそもそも夢みたいなのがあって、サイボーズ式で記事を上げるっていう夢があったんですよ、はい、だから、まあ、昔いた井出さんともちょっと似てるんですよね。だからその思い出はすごい強かった。
第二編集部ができる前からサイボーズ式で記事を書ければっていう、何かしら関わりたい、
関わりたいっていうのはもう本当に思ってましたし、今自分が本業がある以上絶対それは叶わないと思ってたんで、
副業が認められてないっていう話をちょっと聞いたことある。
そうです、認められてないので、はい、まあ、もちろんそれって副業になるやんっていう話なので、はいはいはい、だからそれはもう NG でしたね、自分の中では、うん、でもやっぱそれができたってことは何かしらチャンスがあるかもだし、はい、ちょうど確かその時ぐらいに井出さんが記事上げてはったんで、
そうですね、
そうですね、
そう、ね、もう羨望の眼差しですよね、羨ましいっていう、
そうか、コミュニティに入って細胞式問題の記事を企画してからくるっていう、
そうです、そうです、
その流れが、 で、まあ、実際にそういう思いがあって入られて、じゃ自分が記事を企画するっていう時に、その今入られてる前田デザイン室を題材にしようと思ったのは、
あ、すごくいい質問それめっちゃ喋りたかったんですよ、はい、そもそもなんかダシみたいに前田デザイン室にいるから記事書きたいっていう思いは全然なくて、うんうん、そのずっと、まあ、だから去年の、だから5月に前田デザイン室始まって雑誌作りました、細胞図式第二編集部に入りました、均等見ました、でその後も何個か実はもう抜けちゃったんですけど、サロンっていうかコミュニティには入ってた時に、うん、その細胞図式第二編集部と前本を作ってるところになんかちょっと変なこうモヤモヤがあったんです、うん、なんか不思議なことがあるって、はい、なんやろって思ったら、あの記事にも一応書いてるんですけど、はい、その細胞図式第二編集部のその共有性と前本を作った時の共有性が全く一緒だったんですよ。
あ、一緒だ
った
。そうそう。でこれなんだって言ったら、例えば会社のプロジェクトとかもよくあると思うんですけど、うん、はいはい、誰が何してるかって分かんないっていうのって、まあ、往々にしてあると思うんですよ、うん、まあ、あの人が隣の部署の人が何してるか分からないみたいな、
う
ん、
違うとね、
はい、
う
ん、
でも前本もあと前本っていうのはディスコードっていうツールを使って、まあ、チャットアプリなんですけど、それでもみんながどの記事が何がどんだけ動いてるとかってもう全部公開されてて、なんか悩みとかちょっともうできなくなっちゃいました、だから僕助けますみたいなのも全部オープンになっていてて、でじゃあ片や細胞図式第二編集部もまあキントーンっていうツールを使っていてて全部オープンになってるじゃないですか。ほんで投稿してるレベルが全然業務的じゃないっていうのもすごく共通点だと思っていてて、なんか今日ちょっと疲れたとかっていうのを平気で出してるじゃないですか。それって企業側、その会社とかで働いてる人間からすると何投稿しとんねんって話じゃないですか。そう、でもそれも全部オープンになってるけど、そのプロジェクトがものすごくこうみんなが気持ちよく、あの嫌なこと、まあ、ネガティブなこともポジティブに変えてみたいな、で誰もとか、もう一個があの誰も否定しないっていうのにすごく文化としては僕は人生で初めてだったんですよね。そういうなんかとりあえず怒るっていう人も誰もいないし、でも前本もそうなんですけど、雑誌の90何ページを2ヶ月で作るってまあ相当ハードだったんで、すごかったんで、でそれが終わった後に、じゃあ細胞図式第二編集部っていろんな方がそのイベント企画したりとかっていうのも、誰がそのサイボーズの社員さんもおるけど、うんうん、サイボーズ式第二編集部のメンバーもなんかめっちゃフラットに、うん、
はい、
なんかあやばい機材がないとか、なんかそんな普通のこと言うじゃないですか、俺企業しっかりしろよとかって思っちゃうんですけどでもそれってやっぱめっちゃこうコミュニティっていう原理原則がもうめっちゃ守られてたから、うん、はい、あ、これを記事にしたいってあげたのがもうきっかけだったんです。これって需要あるかなみたいな、それがなんかこう僕も価値が分かんなかったんで、うん、
はい、
まあそれこそ僕と藤村君はずっとコミュニティとか属してたりやってたりとかしてたんで、はい、ずっと不安だったんですけど、はい、それをまあ企画したら、まあ、中村さんとかそのメンバーの方が、はい、まあ、すごく面白いと思いますっていう話だったんで、それがまあ実際に実現したっていう話でしたね。だから通ると思わなかった。だからすごい僕長文で
すごい新トーンっていうのを書いていただいて、
ね、うん、そうですね、あの夜でしたっけ、
そうそうあれでももう、そうそう、もうめっちゃ迷って書きました。でもあの期間あれ大丈夫かなっていう、気軽にもやっぱちょっと投稿できなかったんで、自分の中でもなんか、
あと一つは均等化まで気軽に書く場所って なんかね、
どこ
か
に、そこはまだ慣れてなかったっていうのもあったんですけど、
入ってそんなに時間経ってなかったですよね。
そうですね、多分3、ね、2ヶ月ぐらいかな、多分10月ぐらい多分起案してると思うんですけど、そうですね、
ここに書いていいかわからないですけどみたいな感じで、そうですね、ここまで書いていただいて、はい、全然ウェルカム。
でもまあボツってもまあなんか一個自分の中でちゃんとこう腹落ちできたらいいなと思って、うん、あの書いたので、だから僕の中ではそのまさかこんだけ早くその挿し木の記事を書かせていただくっていう風になると思ってなかったですね、それは、
で、あの、まあ、ちょうどよかったっていうのもあるし、書き込んでいただいて、じゃあ取材しましょうみたいなね、
はい、
になって、
はい、
あの浜田さんと一緒に、
はい、
あの大阪で、ね、
うん、
某秘密、
基地
的な秘密の場所で、
はい、
ちょっと取材、もう私もあのたまたま同行させていただいたんですけどね、はい、すごい熱量がね、あの浜田さん問題
と
か、そうだったですね、あの雑誌作ってた時を振り返るみたいな。
あ、そうでした。でもね、その熱量の話、あの時も出てたと思うんですけど、
はい、
そんな熱かったっすか。
いや、見てたら熱いな。いや、浜田さんもそのなんか私、うん、なんかいわゆる編集とか雑誌とか知らないから、
はい、
とりあえずみんなの発言をとにかく拾いまくるっていうか、
ありました、
褒めまくるみたいな話を聞いた時に、いや、なんかすごいなみたいな。
あ
そこら辺で熱量を僕は感じ
ね、あ、そのものに対してってことです ね、前本に対し て、それはそうですね、やっぱり、まあ、記事にも書かれてますけど、
はい、
いや、本当にあの結果論でしかなくて、なんかそれを大人30過ぎたら大のとかいや、そんな駆け抜けれて ね、しかも本が書店に置かれてっていう体験って、まあ、まずないので、
前本で僕ちょっと聞いたのは、その、まあ、クリエイターの人たちがいるコミュニティとはいえ、はい、
う
ん、未経験の人も積極的に参加して、その本を作れるっていう、それもまた仕事ではできないような、
いや、ありえないっすよね。まずありえない、まあ、
新卒未経験じゃない限り、
う
ん、
そうっすね、
絶対ありえないから、そういうのも、まあ、みんなで受け入れるというか、そこもフラットだからこそできるのかなっていう、
うん、そうですね、フラットだし、はい、作りたい、まあ、変な話、ウェブデザイナーの人で紙やったことないとか、はい、どんな人おったかな、まあ、ライターもやったことない、まあ、本当に雑誌に書いてますけど、9割未経験っていうのは本当に嘘じゃなくて、うん、経験者って言ったら僕とあの、はい、何人かだけだったんですよ、もう本当に。だから僕とその何人かはずっと絶対できないよねこれって言ってたんですよ。でもやっぱ、うん、あの室長の前田さんが、
はい、
やるって決めたら絶対できるから、はい、
うんうんうん、
もう掃除で熱いですよね、よく考
えたら聞いてると熱いですよ。
そうそう、
やるんだ、
うん、っていう企画だったので、まあ、浜田さんもそこはやっぱ編集やりたいって気持ちもすごく強かったですし、みんなのそのやりたいっていう気持ちがどんどんアウトプットされる姿は、まあ、なんか結構こうか、うん、感慨深いものはありますね、やっぱり、うん、
の中でも多分そういうコミュニティのようなチームは作れるのかっていう、
あ、会社でね、
うん、話題もあったんですけど、
ありましたね。
これ実際でもまあ僕は難しいよなと思いながら、
うん、
やっぱり
ありますよね、
そうあってほしいなと思うんですけど、
は
い、
うん、
そうですね、
そうですね、これまあやっぱり僕ももともと雑誌とかやってたっていう背景もあるので、やっぱそこが一番書きたかったっていうのはやっぱりあって、はい、その別にコミュニティになりなさいっていう意味じゃなくて、
はい、
なんかそういう、まあ、コミュニティ文化みたいなのはなんかこう押さえつけるような会社って、まあ、よくあると思うんですけど、まあ、ちょっとそういうところはもうちょい感情というか、
はい、
熱量とかっていうのは大事にできるような、まあ、会社が少しでもやっぱり増えたらいいなですし、僕自身もやっぱりすごい今の会社で、まあ、そういったところは結構こう、まあ、昔の体育会系ではないようなところはやっぱり目指したいっていうのがあったので、だからといって今うちの会社がすごい体育会系かってそうではないんですけど、
はい、
やっぱりでも硬いところがあるところで、ね、そのサイボーズさんみたいに、はい、ふにゅふにゅとまでは言わないですけど
結構ふにゅふにゅで、
うん、
まあ、ある種ちょっとその自由に例えばつぶやかせてもらえるような場所とかあったりするから、
うん、
なんでしょうね、まあ、逆に言うとそこまでなんかこのコミュニティのこの良さを伝えたいみたいな原動力、いわゆる会社である程度満たされちゃうと、
うんうんうん、
なんかそんな感じなんですよ、なんか僕の方で逆にこれガンって出そうっていうのはなくて、モザモさんがその 思いのその
コミュニ
ティ素晴らしいっていうのが多分よりはっきり見えてるものがあると思うから、それがやっぱね、あ、
そうですね、
いいんだコミュニティってみたいな、
そうだ、難しいって、まあ、書いてますし、じゃあ全部できてるかって全然できてないんですけど、うん、やっぱりきっかけっているよなっていうのも あったので、まあ、それが本当に書ければもう僕は満足だったので、うん、まあ、それでまあ実現できたという意味では、 自分の会社に対してもやっぱり思いはありましたし、うんうん、まあ、そのいわゆるコミュニティ怪しい説みたいなのは払拭少しでもできればいいなという思いがやっぱりあったので、まあ、ちょっとそういう意味ではこう書きたいこと書きすぎてる記事ではあるんですけど、うんうん、はい、まあ1回コッキーで、まあ、なんか個人的には2回で分けたかったっていうのもあったりはしたんですけど、あ、はい、まあまあ、うん、むちゃくちゃ長くなっちゃったんで、
はいはい、
そう、あの藤村君ともそれは何回かぶっちゃけ長いみたいな話は実は
この編集のやり取りみたいな、
そうなんですよ、なんかその門左衛門さんと藤村さんとね、こういわゆる壁打ちと呼ばれるような記事を作っていくのを、たまたま Facebook のメッセージがあったんで、僕はただ横で見てたんですけど、まあね、それが熱いんですよ、もう年末ぐらいに取材して
1月末でしたね、1
月末ぐらいからずっと2人のねやり取りが
残ってるかな、そうですね、あのやってましたね、それは。
いやー、そうですね、壁打ちってこういうことかみたいなね、なんか
これですね、
何回往復してるんだろうみたいな、そうですね、
音声じゃ分かんないけど、
そう、音声じゃ分からないですけど、今編集してた時のやり取りのメッセージのやり取りをちょっと見てるんですけれども、
これまたね、あの門左衛門さんがなんか、まあ、仕事が忙しい時期とかも多分、
あ、そうそう、お互いあったので、そう、ちょっと時間が空いちゃったんですけど、でもまあ、でもまあ森さんがどんだけどういう気持ちで見てはったか分かんないですけど、かなりスムーズにいってる方やとは思いますけどね、あのなんていうんですか、こう記事が全部ひっくり返るとか、うんうん、全部書き倒しましょうとか、うんうん、もう一回やり直しみたいなのはほとんどなかったので、
このやり取りを僕はもうそのコミュニティ内部に限定で、うん、なんかそのまま読みたいですね、
あ、そうそう、だから本間はこれを気に留んでやらないとね、うん、いけなかったんですけど、
それ一回やってると、うん、あ、こういうふうに記事作ってるんだっていう意味では、この後コミュニティの中からまた記事企画やりたいって
思ったんですよ。これはでも全然いつかは、はい、あの PDF かなんかにして公開してもいいかなとかは、ね、
記事ってこうやってできていくんだっていうのが面白いだろうなっていうのと、うん、
出せないけど、
ただあと僕一個思ったのは、はい、まあ、藤村さんってまあこのやり取りを社内の細胞式の時にまあやってるわけですよ、キントンのアプリで、ね、はい、わーってやってるんですけど、やっぱ門左衛門さんと藤村さんの関係性が中学時代からあって近いから、藤村さんっていやこんだけ砕けてる姿あんま見ないな、
そう、これそう、これは
相当砕けてる感じですね、はい、僕もここ履いてていいのかなみたいな、
これ絶対ラジオで言いたかったんですけど、はい、あの最近その藤村くんのことをと、まあ、仲良くされてる方とはお会いすることが多くって、だからその森さんもそうだし、あの最近やった株式会社は和製の鳥居さんと一緒に、まあ、お食事させていただいた時に大概言われるのは、あの彼らはまあビジネスっていうか、そのそういう公共って言ったらおかしいですけど、硬い場で喋ることがそう多いんですけど、その時の藤村さんとその僕と何かしら彼と絡んでる時のそのはっちゃけ度合いが違うみたいな、まあ関
西のなんかそう、なんかね、文人じゃないけど違う人格が、いや、お互いにやっぱ2人仲いいんだなっていうのをこう見てて、
何も意識してないんですけど、だから僕は彼のその硬いところあんま知らんわけですよ、
僕も硬いところから入ってるから、まあ社会人、会社、社員みたいな、である程度ね、そういうパフパフで行くようなところの、はい、あれなんですけど、やっぱ、ね、
それはまあ、
自然と近い、ね、近さが、
まあでも分かりますけどね、それは彼は仕事ですからね
そこ大事
な感じが、
そういうやり取りがあって、記事が、
できましたね、
記事が公開されたのが、2月の
2月の21日ですね、
今日は3月16日
ちょうど1ヶ月前
3週間ちょっとなんですけど、これ記事が出てから周囲の反応とかっていうのは赤松さんありましたか？
あー、でもちょっと迷ったんですけど、これは会社内では公開は実はしてないんですよ、自分の会社の方では。
あ、これ言いました
ね、そう、ちょっとあまりにもかけ離れてるというか、なんかこう、はい、呼んでもらいたいっていう気持ちはあったんですけど、言ってなかったんですね。で、ただやっぱその時初めて知ることって多かったんですけど、
はいはい、
やっぱり社員が何人か僕のツイッターをフォローしていて知らんかったんですけど、あの記事 読みましたよ、はい、みたいなことはあれだから告知は一切しなかったので、なんかそういう意味では、うん、まあ、読んでくれてすごい面白かったですっていうスタッフもいましたし、うん、まあ、何も言われてないことの方が多かったんで、うん、まあ、実際どうなのか分かんないんですけど、うん、まあ、自分の、周りの方からのメッセージは僕は非常に多かったので、うんうん、直接 Facebook メッセージとか Twitter の DM とかで、はい、感想とかをいただいたこととかもあったので、うん、それはすごいやっぱり嬉しかったですし、はい、やっぱり一番嬉しかったのはそのターゲット通りというか、その狙いというかこういうことが伝わればいいなっていう感想が、はい、まあ、直に来たっていうのはやっぱすごい嬉しかったですね、はい、まあ、少な数は全然少なかったんですけど、はい、まあ、それはもう全然もう、ね、バズるっていうようなイメージの記事でもないですし、はい、その思いがちゃんと届いたという意味では、まあ、すごい満足感はありましたね。やってよかったってすごい全然読まないよりは全然良かったっていう不安でしかなかったんで、
コミュニティとかオンラインサロンとかすごい興味ある人やっぱすごい、いや僕もね、うん、取材同士からしてもすごい学びというかなんか、
うん、
やっぱ暑さが人を動かすんだなとか思ったりとか。あ、
そうですよ。いやだから意識してたことが結構あって、そのコミュニティとかさ、オンラインサロンの記事で、まあ、すごい言い方悪いんですけど、まあ、めっちゃあるので、はい、こんなん調べたら、だから今更それを書くってどうやねんみたいな自問自答はめっちゃあったんですよ。でやし、熱量が高ければ高いほど、うん、なんか怪しく見えるじゃないですか、はい、その熱く語ってるよみたいなのをどうやったらなんか普通に見えるというか、なんかこう一般的に見えるかなっていうのはすごい注意して書いたところは絶対ありますね。
まあ、ある種熱くなりすぎ
る、なりすぎると結局マイナーデザインとかコミュニティ最高っていう話になっちゃうんで、はいはい、そうじゃないじゃないですか。もうそんな記事いっぱいあるし、やし細胞図式でやるっていうのがやっぱりすごいこう自分の中でこだわった部分もあるかもしれないですね。
この記事だと細胞図式の上位ハマるというか、新しい価値を生み出すチームのメディアっていう、
あ、そ
う
です。でもまさしく
ぴったりな、ね、コミュニティというものを、コミュニティをどうチームとして生かすのかっていうことだから、
そうですね。
今までの記事とも違うし、他の記事と他のなんかコミュニティ慢性記事とは違うんじゃないかなって思うんですけどね。
確かに。
これ実際ね、浜田さんもここに一番最初の方に書いてる、もし気になったら飛び込んでみたらいいし、入ってみたら、入ってみて嫌だったらやめればいいんですよね。ちゃんとおっしゃってますからね、実際。
フラットにね。
そう、これはだから、ほんま実際そうなんですよ。ちゃんと分かってる人からすると。なんかそういうことがちゃんと書けたのが、やっぱり良かったかなとかは思ってますかね。読んでいない人はぜひ読んでください
、はい、ちゃんとリンクが貼るので、
ありがとうございます。嬉しい嬉しいよ。
いいですかね。
でもやっぱでも励みにはとにかくなりました。自信がついたっておかしいですけど、まあそれもないとは思ってたんですけど、なんか批判的なの来るかなと思って、怖かったのがありました。
いやでもないですか、実は批判的な、
まあ、なかったです。今回はなかったですね。まあ、自分もそのウェブで記事とかはやっぱ上げたことがあるので、ものすごいこう否定的な意見とかっていうのもやっぱ受けたことがあるんですね、はい、で別に影響力がすごくあるわけじゃないので、まあ、そんなんはなかった、まあ、ないっていうのは分かってたんですけど、まあ、なんかちょっとやっぱりこうちょっと炎上してた時期っていうのもあったので、コミュニティ界隈というか、
まあそうですね、
オンラインサロンがなんかちょっとモヤモヤっとしてた時期だと思うので、
その時期ともちょっと記事も
被ってたっていうのもあったので、まあね、内容は全然違うと思ったので、まあ、そんなことはなかったんですけど、
はいは
い、まあ、そういうのもなかったし、まあ、そういう意味ではこうちゃんとした記事が書けたなっていうふうには一応褒めてあげたい、自分のことは褒めてあげたいなみたいな思いましたね。
今後、まあ、記事1本出してみて、また次も記事企画
を出したりとか、やりたいです、やりたいです、はい、もうこれをきっかけというか、まあ、 あの何人かメンバーにも多分伝えてたと思うんですけど、大阪でやっぱイベント、
はい、大阪やりたいですね、はい、僕も関西出身だし、
でもなんかもう何個かあるので、はい、まあ、それはあの口頭レベルがあの藤村君には一回伝えてますし、やっぱ記事それに基づいたあの記事はやっぱ書いていきたいなと思ってるので、
関西でのイベントも、
うん、そうですそうです、
細胞意識ミートアップを関西をまたやるときは、
もう絶対に
赤間さん運営側の
あもちろん絶対やりたいので
面白いなと思います、
ね、うん、はい、なので関西が盛り上がるじゃないけど、まあなんかやっぱ東京の方がね、やっぱイベントは細胞意識さん自体が多いので、はい、まあ、関西でもなんかそういうきっかけで関西の人がなんか面白いと思えるようなイベントがなんかできれば、まあ、それもそれで僕もやっぱやりたいことになるので、
去年関西行った時にすごいいろんな方から言われたのは、やっぱ関西ってこういうコミュニティとかこういうミートアップとかイベントが少ないから
少ない
すごい嬉しいっていうのを、
ね、ミートアップでもそれ書いてくれてはる人いましたけど、まあ、見つけれてないのかもしれないんですけれども、やっぱもうそれはめっちゃ思いますね。もう今でも全然ないし、なんでないんやろっていう感じですけどね。
大阪関西ね、人はねいっぱい
いら
っ
しゃるし、もちろんいると思うんですけどね。
今後前田デザイン室でもやっていきたいこととか。
そうです。で、まあでもまた本作ってるんですよ。それもあのオープンになってるんですけど、あの世界初あのナス型の、
そうかあれか、
はい、あの今前田さんが、あの実際前田さんがデザイナーから今漫画家になられたんですけど、そのデザイナーの集大成として、まあアートブックを前田デザイン室と前田さんで出版するっていうのが決まってるプロジェクトが、もう一応3末で一応多分印刷入ると思うんで、もう一つ結構大詰めで、僕が関わらせていただいているところで言うと、お初天神裏参道っていう大阪の飲食店街があるんですけど、そこの町おこしじゃないんですけど、まあ、商店街と前田デザイン室がコラボしているプロジェクトも進んでいてて楽しいですね。なんか普通の会社ではできないことをやらせて、
細胞図式とねコラボなんか、
あ、そうね、藤村君にも言われたんですけど ね、
なんかまあでもコラボする何かがあると、
ね、そうなんですよ。だから何で交わりますかね、でも
デザインと
か、デザイン
デザインかな、
なんかうちの中でもいろんな部活があったりするから、何かの、はいはいはい、ね、何か一緒に作るとかなのか、
あ、そうです、ね、
何か一緒になんかみたいなイベントやる
とか、うん、それはね多分ありだと思っていて、なんか一回藤村君にも声かけてもらったのが、あの細胞図式の T シャツを作りたいねんけどって言って、前田デザイン室でどうみたいなのは少し話は出たんですけど、やっぱちょっと難しいところもあって、それって僕らがやっぱ仕事じゃないので面白おかしく全部やらせてもらえんねやったらみたいなのはやっぱりノリにな ので、そうそうそう
そう、
ふざけてまいりますよみたいな、ふざけるわけじゃないけど、やっぱおもろとかそういう企業、僕らにやっぱりがやる意義って企業がやっぱできないようなそのクリエイティブとか面白いことでやっぱり自由にさせてもらうっていうのが結構真骨頂だったりするので、でもまあイベントとかはなんかありかなとかは思った
んですけど、そしたらなんか、ね、関西であるミートアップをなんか一緒に、
あ、そうですね、
一番面白いとか一緒なんですね、なんか無理なくできそうな、
面白いネタ持ち寄りでなんかやる
そうですね、何かしらそういうこうあの交わるところでできればいいなと思ってたので、はい、それはちょっと考えたいなとは思ってます。
赤松さん、今回のラジオ収録いかがでしたか？
そうですね、ごめんなさい、もう喋りたいこと喋りすぎる。いやでも自然な感じが、でも僕ラジオすごい好きで、はい、あの昔とかやったらオールナイトニッポンとかめっちゃ聞いてたんで、だからラジオ、前田デザインもいつもラジオの企画もやらせてもらってるので、やっぱすごい楽しいですね。個人的にラジオは本当に喋るのが好きだから、はい、
そうそうね、
やっぱりそれは
すごい、僕と森さんの硬さとは全然違う、リラックス、喋り慣れてる感がやっぱり
あります。いや、もう喋るのが好きっていうのはありますし、あのすごいやりたいし、あの昨日ちょっと飲み会だったんですけど、はいはい、あのやっぱ思ったのが、もっと細胞図式第二編集部のメンバーがすげえやっぱ面白いメンツ いっぱいいるので、これ放送できるか分かんないですけど、うん、昨日めっちゃ盛り上がったのが、うん、俺たちのブラックあるあるみたいなのをいやめちゃくちゃ面白かったんですよ。ブラック
あるあるみんな持ってんでしょうね。
そう、優勝できると思
ったら、そう、誰か優勝できるかみたいな、
優勝すると思ってたら負けましたから
すごいのがあったって
すごいのがあったん
ですよ。いやこれはね、僕はもう絶対ラジオの媒体でできると思ってるんで、それはやっぱり自分たちはやっぱ発信しづらいですけど、もしお便りで、
お便りね、
そう、なんかこうブラック、私のブラックの悩み聞いてくださいじゃないけどなんかそんなんができればいいなとかに迎えて、今日喋って、はいはい、やっぱりそういう感じで、まだまだこの多分第二編集部プロのラジオプロジェクトはすごい盛り上げたいなと思ってるので、はい、まあ、そう喋りながらずっとなんかこういろんな人に聞いてもらいたいなって思えましたし、できるだけ出たいんで、僕はこうラジオが喋るのが好きなんで、
喋るのはいいですね。
といろんな人が出てたりとか、もういろんな人巻き込んで、ね、なんかこのラジオがなんか最後でも話題になるぐらいなれば面白いなとかは思いましたね。
まあ、100% 僕の興味関心のみでやってる、
うん、
内容もだから僕が興味関心が持てないとなかなか、
そうだよね、
やっぱりコースが足んなくなるので、
せめてね、もう2人3人ぐらいがプロジェクトで企画とかしたりとか、なんか収録日とかもある程度各週とかで全部決めてしまってやるとかにすると、
えのちゃんが出て、
うんうん、
そっちはそっちで、
そうやね、
自由に考えてるみたいなんで、うんうん、まあ、それはまあ待ちつつ、
はい、
まあ、一緒にやることもありつつ、
うん、いいと思う。
で
そうやね、えのちゃん出てる時ありましたもんね、
うんうん、大事なことですよ、
うん、ぜひ今後も参加させていただきたいですし、盛り上げていけるように頑張りたいなと思いました。はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。じゃあ今回の第二編集部ラジオはここまでとなります。ありがとうございました。
ありがとうございました。わあ、楽しい。
あ、確かに。